お茶を飲みながらふと耳を傾けると、思わずなるほどとうなずきたくなる。今までもやもやしていた気持ちがなんだかすっきりとして、幸せのヒントが見えてくる。花咲みのるの幸せのカフェ、メイドサロンへようこそ。
ようこそメイドサロンにお越しくださいました。今日はですね、もう3年ぶりになりますけれども、覚えてらっしゃる方もおられるんじゃないかなと思います。非常に懐かしい、ふるさと天草に帰って来られて、ちょっとですね、しばし天草の空気を吸いながら、また、巣立って行かれると言いますか、行かれる。東京の方に戻って行かれる方でございます。まあ自己紹介ということで改めてお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
洲本町出身のカッパです。
はい、洲本のカッパさん、皆さん覚えてらっしゃいますか？実名を言わないとわからないという人もいるかもしれませんので、ちょっと実名を言ってください。
実名は勝木隆と申します。
ははー、なるほど。勝木の蚊と洲本の河童を兼ねて。
そうです、
河童さん、これが愛称。
愛称です。
これいつぐらいから言われてました？
もう電子メールが始まった時から。
すごいすごい。
だから25年ぐらい前から。隆勝パテシだったんで。
はあ、
隆勝木にすると、はい、平凡な名前になるんで、はいはい、で、2回ぐらい、本当に勝パなのっていうこと言われるように、はあ、作ったんですね。
わざと作ったんですか。
う
ん、
で、洲本は勝パっていうのはあったから、はいはい、それを引っ掛けて作ったという。
はは、なるほど。ふるさとへの思いが、
そうです。
込められているというね。いやー、久しぶり、コロナの影響でなかなか皆さん動けなかったんだけど、ようやく動くことができました。
はい、今東京もほとんど20名ぐらいになってきたし、で第6波が今度いつ来るのかなっていうのが、
思いを見えながら
ずっと心配で、うんうん、その前にこそっと来ようと思って早く来ました。
隙間を縫ってから。
今は
隙間を縫って。
急に決めて来たって形ですね。
わ
あ。やっぱそうしないと今度来れるかどうかわからないでしょ。一年なの
か。確かにいつなるかわからないですもんね。来とかないと。いや、帰って来られてどうでした？
やっぱり今まで以上にこう人と会わないですね。
あ、そうなんですか。会わない。
会わないですね。うん。でそれと今までこうコロナが流行って皆さん心配されてるんですよね、うん、やっぱり、
はいはいはい、
で私 もうワクチンはもう2回ちゃんと打ってから来てますけどもね、
はいはい、
やっぱりだけど飛行機が満員でした。満、
あ、いや今満員なんですか飛行機、はい、
びっくりしました。
はー、そうですか、
朝8時の便で満員で、2週間前取って
満員。
満員でした。
いやもうね、コロナの時はもう飛行機一人でチャーターしてる人が結構おられるぐらい大変な状況だったんですもんね。
だから、今回びっくりしましたね。
そんなにいっぱい。はい、やっぱみんな帰られる、里に帰ったりいろいろされるんでしょうね。
皆さんそんな感じですね。
今まで行けてなかったところに。
はい。
このもう1年半2年近くなりますけども、なんか今まで経験したことがないか、コロナ。
そうですね、
うん、
もう私も海外旅行を2つキャンセルしました。
そうなんですか。そうだったんですか。へえ、いやいや、もうまあこれはね、みんな同じだと思うんですよ。天草の人たちでもようやく今緩くなったとはいえ、なかなか外に旅行に行くっていうのが控えてらっしゃる方がたくさんやっぱりいらっしゃいますね。
いや、今天草が一番ね厳しいですね。
あ、そうです。
いろんなとこ今お店に入ると、うん、マスクをすること、
う
ん、で、
う
ん、手を消毒することとかね、うん、もうそのようにこう入り口変えてありますもんね。
あ、 あ、そうなんですね。うん、まあ、僕らは住んでる当たり前って思ってるけど、結構厳しい状況なんですね、それは。
言葉が厳しいですね。
はあ、それぐらい厳格にされてるっていうことですね。
今、本当厳しいなというの
は。ああ、そうなんですね。
で、5月には、私、今、ホームページ作ってる、
はい、
神話町出身の小山さんといるんですけども、はいはいはい、その方はお父さんのお葬式に来れなかったんです。
ああ、帰ってこれなかった。
はい。
お父さんの？
お父さんの葬式です。だから死ぬ目に会えないっていう言葉の使い方がね、全然違うんですね。
いやいや、そういう思いをしてらっしゃる方は結構おられるんじゃないでしょうか、リスナーの方でも。
なんか聞くと、たくさんいらっしゃるような感じですね。
そうですよね。で、葬式もだし、お盆も帰ってこれないとかね。
お盆も帰って、5月に亡くなってお盆も帰れない。
お盆も帰れないってね。ほんと、そして帰ってこようとしたら帰ってくるなと言われると。
そうなんですよ。
ね。
それがやっぱ怖いですね。
はあ、なんとも言えませんね。まあなんか、この1年、2年近くは、なんか違う世界に入ったような感じがしますね。
なんか時間が止まりましたね。
止まりましたね。カッパの世界に入ったのかな。それはまあ冗談ですけど、うん、まあともかくですね、まあそういう思いをして本当に天草入りをしてくださったこのチャンスに、まあいろいろお話をね、
はい、
お聞きしたいと思います。
はい、
まずですね、東京交友会でこの勝木さん、カッパさんが一生懸命企画して考えられた取り組みで、実はミツバチラジオでも流れてる効果、
はい、
これそもそもどういうことから始まったんですか。
15年ほど前に東京天草交友会のホームページをやり出したんですね、
はい
はい、ただ私はもう25年ぐらい前から会社のホームページを作ってたんです。
はい、
でそういう中でやっぱホームページっていうのは毎日こうお客が来てくれないと困るんですね。
はい、
で普通のこう会合のホームページっていうのは、はい、総会がありましたとか、はい、で役員は誰ですよとか、
はい、
そのくらいしか載ってないんですね。
はい、
そうすると一回見たらもう終わりなんです。
はいはいはい、
でそういうことで天草の歌、
歌、
昭和60年代に各西十三町の中でいろいろブームがあったらしいんですけど、
はいはい、
でそれを集めようと思ってまず集め出しました。
ほう。
でそれはだいたい50曲ぐらい集まったんです。
50曲、
はい、
ほう、すごいですね。50曲っていうの、天草に関わる歌ですか。
はい、
すごいですね。それは
今はミツバチラジオさんで、うん、天草に関連する歌っていうのが、
うん、
3時半ぐらいからやってますんで、うん、
結構やってます、
ね、私もずっと聞いてて、あれこれ新しいなと思う、うん、があったら紹介してもらって、
はい、
直接その作られた方に掛け合って、
はい、
で入れてもらってました。
わあ、すごいですね。
まあ、今日も今ここに来る前に、うん、田中時計店さんっていう方に、
はいはいはい、
会ってきましたけどね。この前、野猿の島の歌を作られた方ですけど、
まあすごいですね、
やっぱりそんなものをこう、アップしていくっていうことが、やっぱり我々のホームページとして活性化できるんで、
なるほど、
それが目的なんですね。
なるほど。効果っていうのにまあ注目されたんですけど、やっぱり我が母校の効果っていうのが今聞こうと思っても簡単には聞けませんもんね、普通は。
私みたいにボンクラの頭はね、例えば歌詞と楽譜があったとしても歌えないですよ。うん、だからやろうと。で実は東京と関西とのふるさと会があったんですよ、
はい、
合同で。
合同
でそうすると、うん、みんな学校が並行になったと、一つのテーブルの中で同じ町の人が話すると、
はいはい、
俺の学校並行になったとかいう話する。で私が東京天草交友会に効果みんな集めてますよって言ったら、そう簡単に見切らんとか言って、もう60とか70になったらやっぱそういうような時代になってきて、でそこでシュンって終わってたんですけどね。
はいはい、
で その後、ミツバチラジオさんから無料のアプリを入れてもらったんですね。はいはいはい、で、毎日私ラジオで聞いてたんです。
はい、
ラジオを聞いてたんですね。で、ふと思ったのが、うん、あ、これを、天草以外の人がつけると、うん、みんな全国放送になるな、はいはいはい、インターネットラジオやから、はいはいはい、ということで、放送も始めたし、はい、で、集まってなかったところも、そういうことでみんな集まってきたというのが本音のところです、
ね。あ、そうなんですか。ミツバチラジオのアプリがきっかけで。
そこで、私の発想はアプリがきっかけですね。
うん、ああ、そうなんですね。皆さん、これ電波で聞いてらっしゃる方も多いとは思うんですけど、うん、そのスマホやパソコンでも、聞けるんですよね、ミツバチラジオってね。
え、聞けます。
ね、
はい。
それも別に電波が届かないところであっても、ネットにつながって、インターネットにつながってさえいたら、東京でも大阪でも北海道でも、
どこでもつながる。
世界中どこでも、
はい、
アラスカでも聞けるわけですよね。
世界中聞けます。
ね、
はい。
オーストラリアで聞いていらっしゃる方もいられるという話も聞きますし、はい、結構たくさんの方が聞いていらっしゃるんじゃないかなと思います。
そうですね。
うん、だから、まあ、電波が届かんもんと言われる方もおられるかもしれませんが、スマホさえあれば聞けます。
どこでも聞けます。
これはね。
はい。
なんかもう、スマホお持ちの方はね、ぜひ、アプリを、はい、ダウンロード、インストールしていただけたら、もう、どこででも手軽に聞けるということですね。
東京天草交流会のホームページには、うん、だから、ミツバチラジオさんの無料のアプリがついてますし、
あ、
だから、それをダウンロードしてもらうと、はい、いつでも聞けるという。
いいですね、うん。いやいやいや。やっぱりなんかこう天草の風じゃないけど、天草のなんかこう言葉とか天草の文化みたいなのがこう聞けるっていうのはいいですよね。
そうですね。だから、そのミツバチラジオさん、それ入れとくと効果だけじゃなくて、ミツバチラジオさん毎日放送されてますんでね、はい、それが全て聞けると、
はい、
で天草の方言もありますしね、
はい
はい、
そうですね。
だから天草の文化がすべてどこにおっても聞けるというインターネットラジオですから。
いや、いいですね。魅力的ですね。そういう意味じゃ、まあいい時代になったと。
もうそうですね。だからどこででも聞けるという。
はあ、素晴らしいです。まあ、東京交流会でホームページを作られた時から、25年前から作られてから、ずっとコツコツコツコツやってこられて、その時にはパソコンを使えるような人たちしか関心がなかったのが、今はスマホを持ってたら。
そうです。
これ大きな進化ですよね。
だからそういうこともあって、うちのチラシの中には、高校の卒業式、
はい、
まあ、その前の1月のね、成人式にはチラシを配ってるんですよね。
はい。
で、それでスマホで撮ってもらえるようにしてるし。で、来年の3月の卒業式には、高校を卒業する人、ほとんど今持ってますからね。
はい、はい、はい、はい。
そうですね。で、どっかへ大学に行ったり、就職されたとしても、はい、天草離れても、天草の文化が聞けると、まあ見えるんじゃないけどもね。
聞けるっていうのがですね。ね。
だからそういう形にしていってるっていうのが現状なんですね。
まあいいですわね。テレビとか、まあ、目で見る映像だったら、そこを見てないと固定されてしまうけど、耳で聞くもんだったら移動しながらとか、なんかしながらができるんでね。
だから電車の中で聞けるっていうのは一番大きな。
なイヤホンしながらね。
そうですね。
聞けるっていうのは、これは大きいですよね。
ね、すごく楽で。いいですね。
ちなみに今お住まいはどこなんですか？
今千葉県の我孫子市っていうところなんですけども。
はあ、そうなんですか。
はい。
我孫子市。
面白いところで、我孫子には加納治五郎さんの。
加納治五郎さん。
はい。柔道の。
いや、ちょっとそれ言ってください。それは言ってください。
あの人の別荘の跡があるんです。
はい。はい。
実を言うと、はい、そこには、奥様が天草出身の竹添さんの娘さんなんですよ。
すごいですね。もう柔道講道館の館長で、加納治五郎先生も柔道の中で神様みたいな方ですが、その奥様は天草出身だったと。
そうです。
すごい。
まあ皆さんほとんどね、知らないっていうばっ
かり。すごいですよ。天草のどちらになりますか？
大谷の方ですね。
大谷のすごいな、本当に。
やっぱりそういうことを知るだけでも楽しいですね。
いやいやいや、本当天草の郷土から出たいろんな素晴らしい人たちがたくさんおられるんでね。
たくさんいらっしゃいますね。
ねえ。加納治五郎先生。まあ、今回、まあ、前、放送されましたけど、力道山の奥さんがですね。
そうですね。
プロレスの方の神様の方が、今度は天草に、プロレス伝道館ができるということで来てくださいまして、はい、もう、すごくやっぱ嬉しいと。
まあ、そうですね。
うん。天草に、その伝道館ができるっていうことで、うん、もう、いろんな資料をですね、提供されて、
うん、
もうそこにしかない、日本でそこしかないっていうような資料が今、天草の逸話御陵に今、準備が着々と進んでるところですね。
だから、案外ね、天草の方は、そういうのは情報が疎いと思うんですよね、
はいはい、
だからやっぱり私なんか東京から見てたら天草一つしかないんで、
はい、
だから知ってる情報をできるだけ流そうと、
はい、
だからホームページをみんなこの前オリンピック出られた方も4名いらっしゃるんですよね、
はい、これもねすごいですね。ちょっとご紹介いただけますか、うん、オリンピック
上天草市の大谷の出身で、はい、女子のバレーボール出てる小畑さんっていうか、
はいはい、
で男子 の, ハンドボールの岩下さん、これは嶺北町出身です、
はいはい、
で車椅子のバスケットボールで本土町出身の平井さん、
はい、
で車椅子のフェンシングで、はい、龍ヶ岳出身の藤田さんということで4名もいらっしゃるんです。もうすごく誇り
です ね, ねオリンピックに
オリンピックの代表ですからね。
すごいですね。天草から。それをちゃんと東京豪遊会のホームページではちゃんとアップしてらっしゃる。
アップしてます。
素晴らしい。
アップしてるし、今回チラシを作って、天草の小中学校全体と、で、各全体の、コミュニティセンターですか。
はいはい。
公民館ね。
はい。
に配りましたし。
は
あ。やっぱ、もう私なんかもううわうわ自信持ってね、やっぱりこう誇りに思ってるから、
みんなね、
皆さんがそう思ってもらえたらありがたいなと思って。
いやいや、そのね感覚っていうのは、うん、多分ね天草の中にいたら、まあこんな表現が適切かどうかわからないけども、別のニュアンスかな、胃の中の蛙っていう表現があるじゃないですか、はい、それはねマイナスの面で捉えられがちなんですけど、うん、まあ狭い世界で暮らしてる、
うん、
でまあ俺が殿様ガエルだみたいなそういう感覚で言われますけど、そういう意味じゃなしにですね、天草の中では当たり前だって思ってることが実は外から見たらすごいと思うことがたくさんあるんだということですよね。
そういうことね、
うん、でそれは天草から例えばですよ、皆さん方一歩外に出るとします、
うん
うん、で東京に一人で行ったとしますよね、一、
はい、
人で、
はい、
でその一人で東京のあの雑踏の中、満員電車とかあの雑踏の中もブワーって人の中に人混みに酔うぐらいのところに入ってるけど誰も知った人がいないわけですね。
そうですね、
そうなんです。その時に一人でも歳津弁を話す人とか側にいたら、
うん、
もう知らん赤の他人でも近寄っていきますよね。
まあそうですね。
天草っていうだけで、うん、スッと近寄っていきます。
そうです。
もう天草弁を聞いただけで、うん、うわーあの人同じ言葉喋っとると言ってやっぱ近づいていって話したくなる、うん、これはね天草の中ではそういう感覚はないんですが、出られたらみんなまあ、そういう感覚を味わえると思います。
みんなありますね。
ですね。 やっぱり同郷っていうか、自分のふるさとに対する。
やっぱり、その効果にしても、うん、皆さんね、聞いた人は本当に喜んでくれますよ。
ああ、涙が出るぐらい嬉しいことですよね。
私の出たね、うん、洲本の河内小学校ってもうないんですよね。
河内小学校。
だけど、今洲本小学校と一緒になったんですけど、
はい、
で私に洲本小学校はね、お前の母校だよって言われても、うん、そんな、
やっぱ河内ですよね。
やっぱ河内ですね。
河内ですよね。
そんな行ったこともないような学校をね、うん、母校と呼べないと。
だから、まあ、統合ですよね。統合されてなってるんですよね。
そうなんですよね。
うんうんうん、
だから、やっぱり、ね、で、だからしつこく、他の人もそうだろうと思って、うん、廃校になった学校の人たちのために、廃校になった学校もね、掘り起こして、
素晴らしい。
155校すべて揃いました。
すごい素晴らしいですよ。やられましたね。
いや、それはね、私、松下幸之助さんのとこにいたんですけども、はいはいはい、思いついたらやってみなはれ。
はい、
で、わからんかったら隣の人に聞きなはれ。うん、で、聞くのは一時の恥。うん、知らざるは一生の恥、はい、で一生悔いが残るっていう、そういう教え方をされてましたんで、はい、もう人に集めたいって言ったらやらないと言わなかったらよかったんですけどね。
まずは率先して、
そう、もうやっぱりね、自分の学校がなかったからっていうこともありますけどね。
なるほどね。いや、もうなんかね、うん、やっぱりふるさとを思い、まあ父、母、まあ、おじいさん、おばあさん、やっぱ懐かしいふるさとっていうのは ね、なんとも言えない、なんかこう、心の、まあ、よりどころっていうかな。
まあそうですね。うん、やっぱり田舎、まあ、2年半ぐらい帰ってきても、やっぱほっとしますね。
ああ、やっぱほっとされるでしょうね。いや、そういう意味じゃね、今回、もうふるさとの学校、学校の効果をすべて集められたというね、この努力っていうのはもうなかなか大変なもんだったなって思います。まあ、いろんな関係者の人たちの協力があられたとは思うんですけれども、はい、やっぱそういう皆さんのおかげで、天草のすべての学校の効果が今聞けますと。
はい。
ああ。
聞けます。
これはご友会の。ホームページ
で聞けますし、
すごいな。
で、今、火曜日にミツバチさんでね、
はい、
私の校歌、ふるさと代理やってますけども、はい、あれの聞き逃しも、ご友会のホームページにはありますんでね、
はい、
NHK 並みですから、
あ、そうですか。
聞き逃しサービスまであります。
で、小学校、
はい、
中学校があるんですね。
はい、で、ご友会のホームページにはもちろん高校もあります。
すごいですね。はい、
放送はありませんけども、
あの、
載ってます。
素晴らしい。素晴らしい。高校まで全て揃ってるという。
はい、
うわー、皆さん、こう聞かれてね、スマホを持っておられる方、ぜひ検索でね、東京豪遊会って検索してみてください。ホームページが現れます。そこにね、自分の学校の母校の校歌が聞ける。これはすごいと思いますね。
うん、それか公民館に行ってもらうとチラシがありますから、ね、そこから拾ってもらえばいいと思う。
なるほど。
はい。
それ QR コードかなんかでしょ
う。もうその。
あ、チラシですね。
チラシがあって、それの中に QR コード入ってます。
コミュニティセンター、公民館。
はい、に、天草全体のコミュニティセンターと。
に置いてあるんですね。
あります。
効果を、ホームページで紹介しているチラシが置いてある。
はい。
これが、コミュニティセンターには置いてあると。
はい。
で、それを見られたら、まあ、その聞き方とか、はい、見方とかが分かるということですね。はい。
だから、ホームページを見れない人でもこれを、
なるほど。
スマホで撮ってもらえば、撮れますから。
そうですね。QR コードが書いてありますので、はい、まあ、それでスマホの QR コードリーダーで読み取っていただけたら、まあ、パソコン、タブレット、スマートフォンで、
はい、
聞ける
ということです。
ということですね。素晴らしいです。まあ、ぜひですね、カッパさんこと勝木さんが、まあ、企画されて、長い年月をかけられて、集められた、天草中の小中高校の全ての校歌が聞けるそうですから、 お聞きいただきたいと思います。ちなみに、まあ、カッパさんですけれども、大好物っていうのはキュウリとかですか？
当然そうですね。
カッパ巻きとかね。
実は酒のあてには毎日カッパ食ってます。キュウリ食ってます。それが大好物です。
美味しいですね。お寿司のカッパ巻きも美味しいですもんね。
そうですね。
もうなんともわさびがツーンとしたところなんかはね、江戸前、お寿司って言ったら江戸前寿司とかね、
うん。ありますけどね。
ありますけれども、やっぱりカッパさんだからキュウリが好きだっていうことなんですけど、まあ、お寿司の中で一番好きなネタっていうのは何ですか？
やっぱり、イワシとか、青魚が
いいですか、ね。
で、東京はマグロとかって言うんですけども、マグロなんて東京行ってからしか食べたことないですね。はい、こっちでは青魚しかなくて。
サバとかね。
サバとか。
うん、イワシとか。ね、ああ、そうですね。
この城とか。
この城とかね。ね、まあ、それが新鮮で天草の場合美味しいんですよね。
本当、それがうまかったですよ。
新鮮し。
美味しかじゃなくて、うまかーって、ね。
なんとも言えんですね。うん、はい、天草の。で、天草の醤油と向こうの醤油の味が違うんじゃないですか？
私の家はね、松合の方の醤油をずっと使ってます。
あ、松合の醤油ですか？
はい。
やっぱり九州の醤油は少し甘みがあるっていうふうに言われます
か？うちの家内がずっと結婚してから松合のばっかりです。
そうですか。
他の食べたことない。家ではね。
そうですね。そして、お味噌は白味噌ですか？
白味噌で、田舎から送ってもらってます。
ああ、やっぱり田舎の味噌ですね。やっぱりふるさとの味ですね。
そうですね。おとついもちょうど着きまして、で、昨日はお礼を言ったところでした。
やっぱほっとするんですね、ふるさとの味。
やっぱりね、味が一番うまかですね。
味ですね。もうやっぱほんと。まあそういう意味じゃ、僕らは気づかないけど、毎日、まあ殿様御膳を食べてる天草の人々という感じで、新鮮な、特にね、
そうですね、
海底に住んでらっしゃる方は当たり前みたいに食べてるものなんかがね、うん、実はもうすごく贅沢品だという感じですね。
で、いいですか？
はい。
だから私の校歌ふるさと代理の中で、天草市のところでは天草出身者の方が今活躍している状況をレポートしてもらってるんですよね、
はい、
そうするとその方がほとんどおっしゃってるのは天草の魚がうまかから早う戻りたかとかいう その言葉がほとんどの方が今思ってますね。
あ、やっぱ天草の魚食べたいということですね、はいはい、ということで、はい、あっという間に時間が過ぎてしまいました。この続きまたありますので、次回ですね、聞いていただきたいと思います。本日はですね、カッパさんこと東京豪遊会でホームページの制作からいろいろ運用してくださっておられます。本日は勝木隆さんにお話をお伺いさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。